6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法。この番組は不動産投資をお考えの方に向けて、会社に勤めながらも不労所得を得るためのノウハウや不動産投資の極意をすべてお話ししていきます。皆さんこんにちは。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、番組ナビゲーターの
あゆみです。
久々ですね。
やっと来ました、
はい、待ち望んでる人が多いらしいです。
結構いらしいです。
もう久々の久々でしたね、
そして言わないでしょって時に言う。
そして
さすが
健太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。アッキーさんです。
お願いします。
キム兄さんです。
はい、お願いします。
お願いします、はい、さあ今週の話題はですね、副業されたい方、まあ、副業解禁もね多くて、
はい
はい、副業されたい方って多いかと思うんですけれども、まず元手が全くなかった場合と5万円あった場合、10万円、100万円あった場合、1000万円あったらというふうに分けてみたんですけども、何から始めたらいいんですかね、アッキーさん。
でも副業したい人ってほぼお金ない人なんじゃないですか。
あ、全く元手がないってことですか。
が多い気します。1000万ある、よし副業するかってあんまなんないんじゃないですか。
まあ、あんまなんないですね。
副業っすもんね、起業じゃなくて、
うん、
ってなったらやっぱそのもう全くない5万円20、30万円、100万ある人もいるか。
いますよ、
うん、1000万はなかなかいないんじゃないですか、うん、一般的にはね、
うん、あと貯金がそれだけ1000万あっても自分が使えるお金はないのかね。
あ、
そういう人いたりしますよ、
うん、
はい。
まあ、先に言って不動産の番組だから不動産でしょ
う、うん、
っていうのじゃない
です。例えばじゃあ神奈川さんのコミュニティとかに入ろうって思う人って多分20代の前半ぐらいからもいらっしゃるんですよね。
あ、全然います。20代多いのやっぱ20代30代、
うん、
40代50代、これもう性格によりますね。人のもうやれるだけやりたいとか、スパルタ朝7時から24時まで働いてでも稼ぎたいって人とかは営業の仕事とかで全然いいと思うんですけど、今会社員の仕事を大事にやりながら別の収入源得て将来をなんとかとか家庭がいてとか、そういうのだと不動産がいいだろうし。
そうですね、
人によりますよね。
まあそうですね、まあ20代前半だとさすがに不動産は買えないと思うので。
そう、はい、だからどっちかというと起業したいとか、
うん、
物販やって物販で稼ぎたいとか、うん、営業マンになって営業で不動産売りたいとか、
うん、
保険売りたいとか、そういう方もいますし、
うん、
あと投資学びたいとか、
う
ん、
そうですね、う
ん。でももう20代の頃の感覚を忘れてしまいましたけど、
だってこの番組に21歳と40歳中盤が話す番組ですもんね。
でもやっぱ熱い人が多そうですよね、やっぱ若い。
熱い人多い
です
ね。
それはそうですね、やっぱりね、
はい、
エネルギーをもらいそうな、
24時間年中無休でがっつり朝から24時まで働いて稼げるようになりますみたいな人全然いますね、
うんうん、
はい。最近7時が起きれないっていう自分が
7時は辛いですね。
健太郎さん何時に起きてるんですか。
僕だって8時9時ぐらいです。
何時に寝てるんですか。
でも僕寝るのも遅いです、2時とか。
あ、遅いですね。僕昨日12時ぐらいですね。大体早いですね。
早いですね、いいですね、はい。
キム兄さん何時ぐらいに寝るんですか。
寝るのはね、やっぱり12時から1時ぐらいですかね。
でもそんなもんですよね。
そんなもんですね。
あともうこの年だと思うんですけど、トイレで起きる。
ちょっと待ってくださいよ。
起きますよ、それはもう普通ですよ。
どういうことですか。
50代は、
はい、うん、だから僕6時間以上寝れないんですよ、
うん、あ、トイレしたくて起きるんです
か。そうそう、やっぱりそうですね。
それ我慢しようってなんないですか、トイレ。
もうね、そんな度合いじゃない
そうそうそう、
行かないと落ち着かないやつ
そうそう、
まあでもおねしょしないだけいいじゃないですか。うちの息子なんてね、まあ、おねしょしないけど。
まゆみさんするじゃないですか。
しないよ。
しないんですか。
しないですよ。
イメージと違いました、
は
い、
さっき合間にあゆみさんのほら真面目に脱却しようっていう話、
あゆみさんのそうイメージを変えていこうっていう話、ここですべきだと思うんですよ。
そうなん
です、ね、今までそのふわっとしたハンコしか押さない、貯金は勝手にたまる、家賃収入も入る、ミス・ジュン・ソフィア、
ジュン・ソフィア
でもう何だろう、すべてを手に入れた女っていう感じのイメージがついてはないと思うんですけど、
ついてはない。
もうちょっとそのちゃんとしたキャラでいって、
ちゃんとしたキャラちゃんとしてないみたいな。
要はその目標を立ててそれに突っ走って、うん、あと10話20、30、40、50話目以降の時に、あゆみはこう変わりました、 まあ、っていうのになってほしいんですけど、ね、最近のあゆみさんの悩みって、あのお子さんをスイミング教室か英会話どっちに悩まわせようかなぐらいの悩みしかないじゃないですか。
え、体操教室か、はい、スイミング教室か、
そんなどうでもいいじゃないですか。
どうでもよくないですよ。ちょっと待って、
いや、お金あるから両方習わせれば終わりっすよ。
もう、あ、まあ、両方もいいよね。
そうですね、だからそのあゆみさんの目標とかがいいと思うんですよ。
でもまあ子供できたらそんなもんですよね、キム兄さん。
いや、でもなんかな、本質的な問題ってあの車の運転できないっていうこと
です
か。
あ、そうなんです。運転ができない、まあ、
ポールを投げ倒すとかもそんな運転しなかったらいいんで、
そうです、ね、
やっぱ一応これ投資の番組だから、やっぱ投資の目標設定をつけて、 それちょっと1年間やってみて、こんだけ変わりましたっていうのはあると、
そう
やっぱりその番組のリスナーも単なる、ああ、純ミスが話してるよりもあゆみさんもすごいっすねって、やっぱどんどん見る目変わってくるじゃないですか。
毎日チェンジ手帳にちゃんと書いて、
本当このチェンジ手帳すごくて、
もうアッキーさんが出された、
でも本当すごい。私がね、これ一番気に入ったのはアッキーさんが作った手帳なんですけど、4時からあるってとこですね。
そうです、早起きしましょうってことです。
4時からしかも3時まで時間軸で書くところがある。
はい、夜中。すごいな。
これ夜中はでもね、少ないですけどね。夜中は早く12時には寝ましょうっていうスタンスなんで、1、2、3は短、狭いですけどね、書くスペースが。
でもそのスペースが4時から8時までは他のスペースの倍なんですよ。
そうなんです。これ僕がその人が寝ている時に頑張れば結果出ると思ってずっとやってたんですよ。だからその定時前、あ、仕事前、仕事後のスペースを多くしてるんですよ。で、夜は効率悪いから早く寝ろっていうので4時からしてる感じ
です。そうなんです。その後5時から12時まで、うん、
は広いですよね、幅。
広いです、幅が2倍。
そこは自由時間だから、そこで頑張りましょうっていう。ただね、これね、予定僕書かなくていいって言ってるんで。
え、そうなんですか。
いや、予定って僕スマホに入れるタイプなんですよ。だから予定は入れないんですよ、そこに。基本的には。
ああ、そうなんですね、うん、
スマホに入れて、そこはメモで結構これをやるべきだみたいなバッて書いてる感じですね。だから予定入れるっていうよりも、毎日やるべきこと、やらないこと、気づき、これをしようっていうのを書いてる感じです。メモ代わりに結構使ってます、ーノートみたいな。ま
あ、昔僕日記書いてたの。そうです。
え、日記、
日記とかもいいですよね。
はい、
日記書いてたんですか。
日記書いてました、昔。20代前半ぐらいに。
あゆみさんと真逆なんで、健太郎さんって。あゆみさんって日記なんて
書いたことありますよ。あの小学校の宿題で。
はい、そう、宿題です。
それ夏休みのやつでしょ。
あ、そう、夏休み毎日書いてる。違うの。
違います。
大丈夫ですか。でもくしゃみ。
もうちょっと
手帳に、
はい、
携帯みたいになんか指紋認証とかあるといいなって思うんです
よ。あ、そうか。
見れないように。
なんか見られたら嫌ですもんね。
そうなんですよ、うん、あとやっぱ個人情報
かけにくい。あゆみさんの見ないです。
でも私なんか旅行で手帳なくして帰ってきたことありますね。まあ海外だったのでいいやと思いましたけど、アメリカで、
うん、お疲れ様です。
全然盛り上が
りません。話は戻して、
はい、ね、
終わっちゃいます。
はい、副業の話でしたっけ。
そうです、そうです。
はい、
キム兄さんはどう思います。何から始めたら。
キム兄さんは不動産しかしてないじゃないですか。
そうですね、やっぱり不動産。
でも一番最初は何から始めたんですか。
私も不動産ですよ、本当に。
じゃあその前です。
その前何もしてなかったですね。
じゃあ普通に働いてた
もうだけ。
本当に株もやってない
し、何もせずに、定期預金はせずに普通預金だけに入れてたっていう。
え、普通預金だけに。
そうそう、
定期預金とかやってますって人多いですからね。
多いですし、あと私が会社入った頃って定期預金は年利 6% あったんですよ。
ええ
ー、でしょ。そういう時代に生きてた
そうです。ちっちゃい時と
全然じゃないですよ。
すごい、え、6%。
そう、数字あったんですよ、本当に。
郵便局のやつとかね、
とか
ね、ありましたね。
でももうそのままいやと、音が働くんだみたいにずっと働いていて、まあ、うちの家内もね、全部無頓着で、ずっと普通役に置いて。
でもその働いて、その得たお金が美しいと思ってる人もいますよね。
まあ、そうです
ね。なんか考え方の一つとして、なんかこれこそ美学だみたいな、
美しい、
うん、
あ、いっぱい働くってことが、
うん、働くことが大事だみたいな。
そうですね、いますね、本当に。それが、ね、うん、まあ、それが人間だみたいな。
最近僕自分で会社をやってるんで言えないです。
あ、言えない。
え、
言えない。
働けって言えづらいじゃないですか、社会環境的に。
はいはいはい、はい、
残業させるな系なんで。
あ、本当ですね。
社会従業員ね。
そういう意味ですね。
僕ら全然体育会系っすね。
社会員じゃないからです。
いやでも社員みたいなもんですよね。そうですね、歩合で雇ってるようなもんなんで。
そうですね、は
い、まあでも労働基準がやっぱうるさいですからね。
そうですね、
はい、僕ら超スパルタな感じしますね。やるしかねえみたいな、
うん、だから逆に言ったら限られた時間でどうやって頑張ろうみたいな。
みんな超働いてるんですか。朝6時から24時まで働いてる。
本当ですよね、
うん、まあでもそういう風にしないとまくれないですよね、過去の自分が、
ま
あ、
伸びますよね、うん、働いた方、
う
ん、
そうですね、
まあ、働くのもそうだし、あと考える時間もそうですよね、
考えます。
さあチェンジしましょう。
チェンジですね、はい、では次のテーマに行きたいと思うんですが、今の漠然とした不安を解消するにはどうしたらいいかということで、やっぱりなんか将来の不安とか、うん、お金の不安で相談に来る方が一番多いんじゃないのかなと思ったんですが、健太郎さんどうですか。
お金の不安、
うん、
お金の不動産でってことですか。
はい、
そうですね、ほとんどがお金しかないです、
は
い、
そうです、お金しかない
お金の不安しかないんじゃないですか。
お金の不安が将来の不安とかに行くんじゃないですか。うん、違うかな。
うん、そうですね、うん、でも私はね、書いてみることを勧めてますよ。
書いてみる、
だって不安ってずっと不安じゃないですか。
確かに、
あの年表でさ、
不安を書く
って
ことですか。
年収とか出費をこう書いていく、うん、ライフプランっていうか、うん、マネープランっていうか、うん、簡単に書いてみると、うん、実際はこれだけ足んないんだなとか、
うん、
あ、
ここまで何を書くといいんですか。家賃とか給料とか子供のとか、
そうそうそう、
ご飯代とか、
まあ、いろいろ子供の進学とか、この辺で高校をなんだ授業料これがかかるとか
って、だって紙に書くんですか。そう、まあ、あゆみさんの顔に書く
とか。やめてください。
エクセルがいいですね、やっぱり。
エクセルに書く、
いろいろ変えたりできますから。そういうのは別にネットでいろいろあるから、もうそういうの書くようなページが、
うんうん、それ書いていくらぐらい当てるべきかみたいな。
そうですね、そうすると数字が見えるんで。だって不安って何が不安か分かん、どれだけ不安か分かんないじゃないですか。
あ、僕そういうの書いたことないな。
そうですか。
書いたことない。
僕どこまでもタイプなんで、そういう専門学校あったら、どこまでもタイプなんですよ。
どこまでも行けって感じ。
黙ってください。
ひどいよね、ツッコミきつくない、ほら。
まあ、そういうタイプです。どこまでもタイプなんで、あゆみさんと似てますね。
まあ、金川さんは収入を上げれる人ですか。
そうそうそうそう、は
い、上げるしかないって思って。
サラリーマンって上がんないじゃないです
か。上がんないから、支出を抑えるとか、なんか違う収入源を取る。
ある意味計算しやすいんですよ、
うん、
書きやすいんですよ、
うん、
ただ金川さん書けないですよ多分。
分かんない、
来年何やってるか分かんないもん。
そうそうそうそう、サラリーマン書きやすいので書いた方がいいですよ。
僕やっぱ危機感があるんですよね、昔から。
危機感、
うん、はい、やべえなっていうのをずっと思いながら生きてるんですよ。
ああ、それは僕もですね。
だからずっと超働いてるじゃないですか、うん、僕も、
はい、
どんどんやっぱ本もやべえ出さねえっていう、その日々追われてるんですよ。、うん、その感覚ずっと変わんないですけどね。
何に追われてるんですか。
いや、持ってやんねえってやべえみたいな。
それ誰か鬼がやってくるの。
いやいや、自分です。敵はいないんですよ。
敵いない。
自分で思い込んでるっていう。
自分が追っかけてくる。
追っかけてきますね。今3人ぐらい追っかけて
きます。多いな。多くない。健太郎さんは誰が追っかけてるんですか。
僕もでもやっぱ今の生活は維持したい、まあ、それ以上になりたいとか思うし、うん、あとは僕元が小心者なんで、
は
い、まあ小心者だからいいのかなと思ってるんですけど、うん、これがどう、いや、こうなっちゃったらまずいな、こうなっちゃったらまずいなって思うから、じゃあこれも先にやっとこう、うん、じゃあこっちも他の収入も取っとこうとか。そういう風な感じですね。
どうさん考えたら小心者が多いですね、
はい、あとやっぱり
私も小心者ですね、
うん、1個のことがずっと進む、まあ、5年10年進むってないと思っているから、
ないと思ってるからとか、
ね、常にやっぱ新しく、
そうですね、
一歩先二歩先に行ったらいいとって思っちゃいますね、
感じですね、
うん
うん、不動産やる人はだからそう考えて、でも買うときは大胆にっていう、うん、両面持ってる人が不動産やってますね、
うん
うん、多分
すごい勉強になりました。
あゆみさん両面かな。
ちょっと、まあ、私はキム兄さんは誰が追っかけてきてるんですか。誰も
追っかけてきてる。いや別に追っかけてきてないけど、
追っかけてます。
まあ、でもやっぱり
あのキム兄さん、あゆみさん追っかけて金沢行ったんですよ。追っかけてます。追っかけられてる。
追っかけも映れない感じだったんですよ。
最近追っかけられないから誰にも。
追っかけないですか、あの金沢で。
追っかけられないですよ。
街歩けば言われるでしょ。
言われることありますよね、おばさんとかに。
おばさん。
言われはあります。
なんか僕はでも も昭和の思考かもしれないですね。もうストイックこそ最強って思ってるんで。
あ、人生じゃ辛いってことですか。
楽しいですね、ストイックだと。いろいろできることが増える。
ストイックイコール楽しいみたいな。
そうですそうです。本もあってあと10年ぐらいあれば1ヶ月1冊出したとしても120冊ぐらい出てるわけじゃないですか。
すごい、本屋に本棚できるじゃないですか。そ
う
です、
本棚を作ろうと思ってやってますもん。
できてました。
そろそろできてきてますね、
すごい。
やっぱし増やせば増やすほど。3年後ぐらいとかすごいいっぱいあるんじゃないですか。ブワーってね、
コーナーできますね。
楽しみにしてます。
でもそこまでいったら
何なんですかねこれ
ありがとうございます。
そろそろでも公演も依頼が来るんですか。もう来てるんですか。
いや、公演もあんまししなくていいかなって感じですね今は。もうこのポッドキャストだけでいいです僕は。
そんな風に。
でもポッドキャストも10番組になってるんですけど。あ、そう。ポッドキャストはそんな
でも。自分で話してるのはでも5、6番組ぐらいあるんじゃないですか今。数えてないですけどね。
でもこの番組からですから。
そうですね。
はい、一番最初。
一番最初でしたっけ。
はい。
ああすごい
です
ね。
そして次の回で70回ですよね次。
そうですね、次がな、はい。
これ何回までやるんですか。1000回とりあえず、
ま
あ、
確か4回目ぐらい前に。
てかそろそろ
壁抜くって言ってたよね。
てかあれじゃないですか、もうそろそろペース上げてってもいいんじゃないですか。週1配信じゃなくて
3
日に1回配信とか。
ちょっと待ってください
だって1000回とか結構大変じゃないですか。
いやもうた、
まあ、今もうプロデューサーが苦笑いしかないよね。
日本で一番日本で一番回数多いの何回ですか大体。
いやでも
1万、
だからそれを超えた方がいいと思うんですよ。だ収録時間を毎回プラス1時間したらいいだけなんで、別に来る日数はね、
まあ、そうですね、まあ、おいおいやっていきましょうということでまた来週聞いてください。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、ケンタロウさん、アッキーさん、キム兄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回も6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと無料面談、全国どこに行っても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。